夏だったと思いますけど、テレ東系で放送されておりました深夜天才バカボンというアニメを今頃になって私パラビで見てるんですけれど、あまりにくだらなくてですね、まあ世の中的にはあまり話題にならなかったような気がするんですけど、そのくだらなさは私の都合に結構ハマるところがありまして、ついつい見てしまっているんですが、第1話でバカボンのパパの声をするのは小倉久弘さんですか、よくナレーションとか最近やってますけど、でなんか眠たい声でこの声でいいのかなと思ったら、それが1話でなくなってしまうというのもすごいですが、すぐに声が古田新太に変わってしまうというのもすごくて、あと第1話でバカボンのパパが今風にこう変身しなければならないのだとかって言って、それでこの人に手術をお願いするのだっていうと、ブラックジャックが出てきまして、で声はちゃんと大塚明夫がやってるんですけど、それでバカボンのパパが急にボディコンを着たムチムチなその女性キャラに変身してしまうというのがもうめちゃくちゃで、まあ、それから以降もずっとめちゃくちゃなんですけど、今何の話をしたいかというとブラックジャックなんですが、ブラックジャックの中で、ブラックジャックがこう体の調子が悪くなって、それで手術をしてもらうと体の中から、まあ鞘にこう入ったものが出てくるわけですね。それは何かというと、少年時代に手術を受けて体の中に実はメスを一本その中体の中に実は忘れちゃってたというね、置いてやってたっていうエピソードですよね。これも有名な話ですけど、それでその手術をした博士が、毎日そのブラックジャックがそのメスで内臓を傷つけて死んでしまうという夢にうなされていたのが、ようやくそのメスを取り出すことができる。で取り出してみたら、カルシウムで、まあ言ってみれば貝の殻のような形で、コーティングされた状態の、その、まあ、比較的安全な状態で、メスが取り出されるという、そんな話ですよね。でそれをこう思い出すのが何かというと、ちょっと話がどんどん飛んでいきますけど、とんかつです。昔なんですかね、定食屋とか学食なんかでとんかつを食いますと肉が硬くてですね、でこうなかなか噛みちぎれなくて、こう肉をグンってこう引っ張ったりすると衣が鞘のような状態でスポンと抜けて、肉だけがこうソテーのように出てきて、でこう衣が残るという、こういうことがよくあったっていうことを急に思い出してしまいました。それはなぜかというと、さっきとんかつを食ったからです。はい、ということでございまして、QAC ケムールインサイダークラブ、この番組は熊本市東区新鍋FMC スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は榎田新右衛門と
平上優子です。オニオンリングの方が思い出しますね。鞘からポンって、
オニオンリングよりはイカリングかな俺は。
あ、オニオンリング、イカリングだってそんな食べないですもん。
オニオンリングってそんな食べないでしょ。
でも今はオニオンリングの方が頻繁に食べ
る、ね、どこで食べるんですか。
モス
でしょ、うん、モスに行かない人は食べないっぺ、あんまり、うん、
でもイカリングの方がもっと食べない、
ね、イカリング弁当とかお惣菜とかに入ってちゃうよく、よく鉢盛りとかにいるよ、お花見の時の鉢盛りにイカリングおるって。イカリング
1年に私お目見えしない
いやまあもうあなたを、まあ、あなたを基準にするとね、世の中の基準が狂うからね、はいはい、日本国のね国の調査と同じでね、なんとなく思い出して、それはやっぱブラックジャックで、で最近ブラックジャックはそこで見たなっていう連想ゲームを今頭の中でやってみただけさ。だって天才バカボンの歌は何主題歌は。
ああ私は西から登って
。それ見てた？
見てましたよ。
あそう。
再放送ですけどね。ああ。リアルタイムで見てないと思う。
タリタリダンのコニャニャチワじゃないの？
わ、私のイメージでは西から登ったお日様が東に沈む。
そうですか。
そうですそうです、そうですそうです
、ね、はい、黄色でスタート赤でダッシュだから、
あれは誰が歌ってる
なのだ、
あれ拳聞いてましたよね、
聞かせてますよ、
聞いてましたよね、
ちょっと誰だか後で調べて、はい、忘れました、
はい、よかったですよね、
あれだから6番ぐらいまでなんですよ実は、
可愛いですよねバカボンのパパ、
4たす4は6でもない、だからパーなのだとかってね、頭いいっていうの全然頭良くないですけどね、
いやなんか憎めんですもんね、バカボン
のパパ、いや俺でもね曲としてはね、タリタリタンのコニャニャチュアの方が俺曲としてはレベル高いと思うよ、あのダダンダンってあの地球に月がめり込んでいく、 あ、 あのダイナミックなね、あのオープニングはね、
もう地球儀が見えてるんでしたっけ、
地球儀っていうか地球、地球、まあ
ね、そうですよね、
でエンディングはちょっと物悲しいね、この41歳の春だ、41歳なんだぜバカボンって、そうですね、俺より10以上年下なんだぜ、
そうだよね、
ということで、
バカボンね、肉面はやっぱ、
いや俺あの天才バカボンというあの特に漫画の方、その赤塚不二夫の、はい、もうこれにもう勝る漫画は私はないと私実は思っていて、これに対抗しうるものって言ったら俺の中では鬼太郎か野良黒ぐらいしかないわけですよ、
いやバカボン偉大だ、パパがね、
いやだからその未だに忘れられない時々夢に出るもの、あのうなぎ犬が、うなぎ犬とあのバカボンのパパが初めて会う回がもうあの未だにね、あのこんにちはとかって普通に現れた
うなぎ犬、バカボンのパパのそのなんか出生のなんかってなかったんですかね、
いやあると思いますよ、
あったんですかね、あったんですかね、
だって浸水出身だからね、熊本の、
すげえわやっぱ偉大だわ、
ということでお便りいきましょう、はい、愛知県尾張旭日市からいただきました35歳主婦、ラジオネームニューハイソックスマニア、
ありがとうございます、
職業系ドラマの代表格、職業ね、仕事ね、はい、ドラマの代表格といえばやはり刑事ものではないでしょうか、でコンクール、今の放送中のやつではこんなにあんだね、俺知らなかったのでずらっと書いてもらったんですけど、うん、まず、月曜9時フジテレビ系列、トレース科捜研の男、錦戸亮主演やってますね、で水曜日の8時テレビ朝日刑事ゼロ、沢村一樹が記憶を失って、まあかつては優秀な刑事だったんだけど記憶を事故で失って、はい、で自分のことを詳しく知ってるお姉ちゃんを部下につけてで、まあ、捜査に当たるというやつですね、そして、金曜日8時はテレビ東京系記憶捜査新宿東署事件ファイル、
誰それ、
北尾路欣也、これは面白いですね、
はあ、これはどこ
放送、テレ東、
テレ東はこっちないからな、
いやもうほら
はい、
TVer で見て、
あ私はじゃあホームページで見ます、
あそうですか、はい、定年退職をした刑事が、はい、ベテランデカが、はい、まあ事故でその半身不随になって車椅子に乗った状態なんだけど、うん、ともかくその地域のことを全部頭に入ってるということで、そのままにしておくにはもったいないということで嘱託で捜査官になってるという設定ですね、金曜日の10時 TBS 系はメゾンドポリス、あ高畑充希と、はい、あとおじさまたちが、はいはい、まあまあ口はコメディーが入ってます、
面白いですこれ、
まあまあやっぱほら上手い人たちが出てるから、でワウワウですけど土曜日の10時、盗まれた顔見当たり捜査班、これ玉木宏ですね、犯人の顔は頭の中に入ってるんですよ、うんうん、それをずっと見当たり捜査って言うんですけど、その雑踏の中でその見つけていくっていう、うん、NHKBS 日曜日の夜10時はクロスロード3群衆の正義、舘ひろしと神田正輝コンビですね、もう往年
神田正輝は出てきますか、
往年のこの2人がこうね渋く
神田正輝はもう土曜
日、そして、水曜の夜9時といえばテレビ朝日系列相棒シーズン17、まあまあこれはもう定番中の定番、うんうん、で後を追うものは追うのは法廷もの、
あ、はい、かなよくありますね、
で今やってるやつで言うと、木曜日の10時フジテレビ系列はスキャンダル専門弁護士クイーン、
はいはい、
竹内優子、はいはい、そして、日本テレビ系列の土曜日10時、イノセンス冤罪弁護士、坂口健太郎、はいはい、で、TBS 系の日曜9時はグッドワイフ、はいはい、 常盤貴子のやつやってますね。BS では7人の女弁護士の再放送やってますね。そして、広い意味で職業系ドラマということでは、もう何でもいいんじゃないですか。まず、テレ東系の金曜深夜に放送中、浜田岳がデリヘルの店長にひょんなことからなってしまうという展開のフルーツ宅配便。
面白そう。
私これまだ見てないですね。あと、テレ東系土曜日9時、これVIP 専門でこう秘密裏に、いろいろその治療を行うという、ミキクリニック、三浦智和の息子が、つまり山口百恵の息子が三浦貴弘だっけ、なんだって、やってる。で、ワウワウの日曜22時10時ですね、は孤高のメス、タッキーの、タッキーの引退作品になるわけですかね。ここのメスって前はほら、
なんかどこでやってましたよね。
いや、堤真一主演で映画がありました。そして、定番の経済ドラマ、テレ東の月曜10時、四つ葉銀行原島ひろみが物申す、この女にかけろ。やってますね、牧陽子主演。だから今までのずっとほら、ヘッドハンターとか。
そこの枠ですね。
ハラスメントゲームとか。
面白そうですね、じゃあ。
で、今回はその銀行で、男社会の銀行で、女の人も抜擢しなきゃまずかんべってことになって、その派閥争いの中で抜擢された牧陽子が、その問題のある支店に派遣されて、それで、その、トラブルを解決していくという、なんかちょっと似たような感じのドラマは日テレ系でありましたけどね。そして、日テレ水曜日10時は不動産屋さんですね、家売る女の逆襲、北川景子。そして、テレ東金曜深夜は、芸能プロダクションの貧乏芸能プロダクションがその土佐回りをするという日本ボロ宿機構。そして、塾経営に関してはこちらって書いてますね。NHK の土曜日9時、三日月。これは高橋一生と長作ひろみが夫婦役で、理想の学習塾を作っていくという実話に基づいた、ドラマ。そして、テレ東土曜日深夜は、南極探検隊の面白南極料理人。やっぱこうして見るとテレ東の層の厚さはすごいな、ドラマは今。今ドラマはテレ東だと思うよ。これ、イメージ君も花岡氏が言ってたことがズバリ当たっていて、東京のキー局の中で、ドラマの予算を削らずに、っていうかむしろ増やしているのはテレ東なんだと言ってたんですよ。なので、そのいい企画が集まってきていて、で、かつてテレ東のドラマっていうと、主役級の人が一人二人出てんだけど、その他の周りの人って誰だか分かんない人がやってたのよ。なんかちょっとやっぱりランクが落ちる気がするドラマが多かったんだけど、ここへ来て、やっぱなんかね、その、いい配役で、並べてきていて、で、やっぱ当ててるもんね。で、まあ他はやっぱりちょっと、どうなのかなっていうところもありますが、さあどうですか、スタジオの皆さん、ズバリ、この職業が次に来る。
職業ね。という。
今、刑事、あと法律関係、
職業で、
デリエル店長。病院。
確かに職業のドラマが出ると、はい、なんかその職業ってなんか一時、ね、
いやさ、
ブームになります
ね、イメージが良ければね、そうほら悲惨な業界って描き方すると、例えばね AD ブギとかやった後に、はいはい、テレビの AD になろうってやつが激減したんだよね、はいはい、あんなひどい業界なら嫌だって言って応募するやつが減って、で、ね、で逆に例えばほらもう10年以上前だけど、もう20年近く前だけど、キムタクがグッドラックっていうドラマで全日空のパイロットをやったら、どうも全日空にもどーんとこの応募者が殺到して、しかもそれまでのパイロットとかその CA さんだけじゃなくて整備士が柴崎浩がいい役をしてたんで、やっぱああいったところにもやっぱりスポットが当たるということです。それとかあと海猿なんかがヒットした時は、それまで全然そのパッとしなかった海上保安官の応募にやっぱり若い人たちが殺到するということもあるわけですよ。やっぱ今人が足らない
ところの業界をスポットしたらいいですね。
スポットをスポットしたらいいんですね。
いやスポット
スポットしたらいいですね。
ね、 スポットした
人が足らない場合も決まりですよ。
どこですかね、どこですかね。
暴力団。
暴力団、もう職業じゃないじゃないですか。
自利品の、自利品、人が集まらなくても年寄りしかいない組があって。
介護ね。
介護。
介護のほら。
介護ドラマ。
うん。
だから見てて辛いでしょ、
まあ、辛いけど。
現実は。
それだ少ないでしょ、だっていまだにずっと介護士とか。
それリアルにやるわけ、やっぱりあの下の世話とかそういうところ
も
リアルに。
そうでしょ、なんかもうちょっとほらね、少ないところ、なんかほら悪いというか、ほらなんかね、
なんかもうちょっと出てくる、そろそろ出てくるかなっていうのは、俺あの自衛隊がもうちょっと出てくるかなと思ってるんだけどね。
自衛
隊、ほら空飛ぶ広報室があったでしょ。
なんですか、空飛ぶ広報室、
航空自衛隊が、なんだ、綾野剛主演の、知らない、ああ
それいつの時ですか。 2,3
年前、
そう
なん、あ3,4 年前かな、コウノトリの前だよね、空飛ぶ広報室。
そっかそっか、
あとほら、あれも刑事物の中に入るけど、あの S の警官って言ったあったじゃない、最後の警官って、サットとかシットとかそういうあの特殊部隊の話があったでしょ。で、ああいうノリのなんかこう自衛隊的な、自衛隊的なっていうか自衛隊の、だってもうほら海保も警察もやってるんだから、自衛隊がもう出てきて、自衛隊の戦車部隊をこうなんかタンクとかっていうあのタイトルで。
バスの運転手とかありました、今まで。
バスの運転士さんが主役っていうのは、
あと電車とか、
電車はあったんじゃないかな。
ありますか。
あったと思う、映画ではあるよね。
映画ではありでしょ、
あのレールウェイズとかそうでしょ、うん、だって、
ね、そういうとこもないですよね、かなね、やっぱ日の目に当たらない職業をなんか当ててほしいですよね。
日の目に当たらない職業、
うん、なんか裏方的な、だからあんまりほら子供たちに人気がない。
ああ、じゃあソープランドのボーイ、
ちょっとそれはちょっと子供たちに反すると思うからいやいや、そこはちょっと違って、
今まであんまりそこにスポットを当ててこなかったと思うよ。
違って、
ソープ城ってのは実はドラマがあるんですよ、
うん、
あの竹下恵子主演で、これ名作ドラマ「ソープ城桃子シリーズ」っていうのがあって、うん、TBS でずっとやってたから、あの逆にこうあのボーイさんで、
だ
ってね、お分かりなさんすとかって言ってあのウーロン茶でよろしゅうございますかとかっていうような、そういういやらしい役割をするのはどうですかね。
競輪とか競馬とか競艇とか
の選手、
そう
あ、
そういうとかも、
でもそれはスポコンの範疇だよね。
いやでもスポコンだけど、やっぱそういうのもちょっとほら、なんかどういう経路でそれね、まあまあ、やってきたかっていうのが、まあまあ、ほらやっぱ見れたらなんか楽しいじゃないですか。
ああ、
ね、
ライバル同士の駆け引きとかね。
そう
でこう敵同士なんだけど友情が芽生える、イメージアップにつなげるというね。
そう
競輪とかだといいですよ、結構銭が、入ってきますよ。
そういうのとかね、
今は自利品のパチンコ屋とかどうですか。パチンコ屋
商店当てても面白くなさそうだもん。
パチンコ屋の店長になってしまった男がこうのし上がっていくっていうね。
何にのし上がっていくんですか、どこにのし上がっていくんですか。パチンコが
5年と組んでこうあの悪の限りを尽くしていくという V シネだね。それ
そこはちょっと違うな。
あ、まあ、俺はやっぱどうしても V シネによるね。俺が企画すると
V シネ
だってほら前企画考えてたのはほらヤクザなんだけど気象予報士の資格を持ってる極道天気屋とかねそういう企画がどうしても頭の中に出てきてしまうという、極道とつなげたくなるというね。
でもほら
えなんすか、
え あれは映画か、あのドラマでもあったけど、あれがあったじゃないですか、あの長渕剛さんがやってたあれだって結局そっち系でしょ。
トンボとかやつ。
そう
あまあね。
ね。だからそれはもうあったからな、今までなかったやつでいきましょうよ。
じゃなかったやつ、
うん。だから競輪、競馬、競艇いいですね。
競艇。
あ、競艇。
競艇です。
競艇か、競艇か。そういうのとかなかったでしょ、ドラマ。
多分なかったんじゃないですかね。
そういうなかったやつはちょっとやってもらいたいですね。ね、だってだから今回私あれは
あれだね、これ職業として今までやったことはあるけれど、
うん、
その時代が変わって、うん、中身がガラリと変わってしまった業界もあるわけよ、
うんうん、
例えばかつてはスチュワーデスというあれって花形だった、うんうんうんうん、で今 CA と言われてね、でその中に今度は LCC が出てきたもんだから、うん、またその業界全然違ってきてるじゃない、
うんうんうん、
ね、で今までその華やかだったと思うその業界がなんかじゃあ模着が出てたらすぐにゴミ拾いしなきゃいけないとかもう大変なもうあれ時間に追われる仕事になっちゃってもうそのバッタバタするところからこうあのなる LCC ガールズとかっていう
でもまだ綺麗な方じゃないですか。
いやだから汚いのがいいよね。
そう。
じゃあ今まであのドラマ化されてないこれがありますよ。
何ですか？
あのゴミの、はい、あのパッカー車の、
ああいいじゃないですか。
あの後ろに走っていく、
はいはい、そういいじゃないですか。
兄ちゃんがいるじゃん、
うん、
いつも、
うんうんうん、
ね。
でもあれでしょ？
え？市役所で雇われてたりいろいろですよ。
あ、そうなんだ。公務員ではないんだ。
熊本の場合は熊本清掃車の社長がこの間逮捕されちゃったんでえらいことになってますけどもね、うん、まあまあそんな話。
そう
なんだね。だからそういう、
うん、
あの
そうちょっと汚いところから。
汚いところから
そうなんか誰かね目つけてくれんかな。
だからこれをそれをかっこいい俳優とかがやるとイメージが急に良くなるわけ、
うんうんうん、
でその中の大将とかすげえ人相が悪くてこわもてなんだけど結構はハートの熱い親父だったりするとかっていうで毎回あの必ず笑わせるところと涙するところをこう散りばめるといけるねこれはね。
だからなかなかほら就職のそうよやっぱ
人が集まらない。
そうそういうところ当ててほしいですね。
ああ、
やるんだったらですね。
あ、そうですか。
なんかいつもだってさ、高収入のと人とこばっかり。
でもほら、もう最近あのほらあの特殊清掃人とかももうあれ映画化されてるじゃない。
うーん。
あのね、フランシュタイが見つかる家とかで、ね、はい、そういうことで。
うん、
続いては福岡県春日市からいただきました47歳エンジニアラジオネームセッタ、
ありがとうございます。
先日深夜快速で榎田師匠がネットで各地の賃貸物件を物色しているという話を聞き、昔々分厚い時刻表を手に鈍行列車で博多から東へと乗り継いでいく計画を立てるのが好きだった若い頃の私を思い出しました。実際に行動に移すだけのお金も時間もなかった頃でしたので各駅の発車時刻と乗り継ぎの段取りを紙に書き連ねるだけ、まあその頭の中でのね、あるいはそのテーブルの上でのという旅ですね。それでもこの駅で乗り継ぎの時間はこれぐらいだから何ができるとか、この駅で何のご飯を食べようとか、いろいろなことを思い巡らせていたものでした。それだけで楽しめていました。そして大学生になり青春18切符でその思いを遂げるために博多から東京まで22時間の鈍行列車の旅に出るのですが、実際にやってみるとまあお尻は痛いわ疲れるわで大変でした。でも夢が叶うというのも今思えば嬉しいものです。師匠のされている各地の、不動産を巡るというのは、今まで思いつきもしなかったことです、ネットで、手軽に物件を探せる時代だからこそできることですね。そして、物件にも地域性があるとのこと、目から鱗です。私も遠くの地の物件を見ながら、想像力を膨らませてみたいと思いますということをいただきました。今外で猫ですかこれ。
そうですね、
盛りのついた猫がないという
ように
。
盛りですか、
多分ね。
喧嘩じゃなくて、
喧嘩かもしれませんけどもね、はい、ということで私この時刻表は私もやりますよ、
うん、
もう大好きです、
はい、
あとある地点とある地点を結んで、うん、どういうふうにの何の路線をどう乗り継げば行けるのかとかっていうのは好きなんで、
うん、
でこれ答えがまず簡単に出せるじゃん今。例えばほら乗り換え案内とかにその出発駅と到着駅をただ放り込めば、
うん、
大体一番手頃な系統のやつがいくつか候補として上げられるじゃないですか、
うん、
それ見て大体あなるほどなっていうのがあって、じゃあそれを見た上で地図であえてその遠回りをしてみるならどうしたらよいのかとかっていうことをこう広げていくと、うん、簡単にしかも面白く見れますけどね、うん、今ですね私だから不動産のサイトはね1日にね1時間半ぐらい見てるね毎日なんだかんだで、うん、これもう見始めたら止まらなくなってきて、
うん、
おいで何も北海道から沖縄とかあと場所によってはちょっとしたちっちゃい離島とか、
うん、
そういうところの、まああんまり離島の物件とかあんまないんですけど、離島っていうか島があるよ。
島ね。
島を売ってるサイトとか、まあ島はね、その物件っていうよりはもう本当に土地になっちゃうので、
う
その単位もしかも億単位とかになっちゃうんで、あの話にならないんですけど、他のところで言うと、大手の、スーモとか、ね、賃貸とか、いろいろあるじゃないですか。あんまり面白くないですね。なんか写真もね、あれいろんな、ちっちゃい不動産屋がいっぱい参加しているわけじゃないですか。あれね、不動産屋さんによって、やる気のあるところとないところが分かるね。まずね、写真ね。物件の写真、間取りとかこう、ね、図面があって、
横
にね。で、こう玄関があって、風呂場がどうで、トイレがどうで、リビングがどうでとかね、台所はこういうなっててとか、あと外観がとかってね。で、写真がともかくいっぱいあって、細かくこう、ともかくこの家の良さを伝えたいっていうのが分かる不動産屋と、何、か、やる気がない写真3枚ぐらいで、なんか、
しかも、あまり紹介してやる。
しかも、なんかこう、
詳細が載ってないんでしょ
う。なんかはっきりしない。はいはい、なんか、それでも、どうせ、借りるやつどうせ来るから、別に、いいんだよ、こんなもんだよ、みたいな感じの、ちょっと、なりやりさを感じるやつとかが、やっぱそういうところのは、まあ、面白くない。
はいはい、
で今別にこれ宣伝するわけじゃないですけど、私がおすすめなのは、はい、goodrooms.com っていうんですけど、これ
知らないな、
まあこれも大体ほら大都市でだけです、うん、ここがね多分いろんなライターさんを抱えてるようで、物件の取材をしてるわけ、
はい、
それでね写真の点数がね、その例えばワンルームの、マンションとかアパートでもあっても、うん、普通に写真20枚ぐらい使ってるのよ。でそこにストーリーっていうのがあって、で結構長文で、そのこの家だとこういう使い方ができるかもしれないとかっていうことを、その
可能性をね、
そうそうそう、あとその吹き抜ける風が心地よくとか、なんかそういうなんかね、それを読んでるとなんか、あ、なんかそこに行ったような気がする、その物件を見せてもらってるような気がするのよ、
うんうん、
この、まあ、他にもひょっとしたらあるのかもしれないけど、この俺はこの、goodrooms.jp で、楽しんでますよ、うん、だからこれ新着物件が出るのが楽しみで、毎日新着のところをクリックして、それであとお気に入りっていうのはすぐ、ハートマークをクリックするとお気に入りのフォルダに入るんだけど、うん、もう俺もうお気に入りの家が
いっぱいあるんでしょ、
もう25件ぐらいあって
はい、はい、
でこれその中からここでこう住めたらどうか、でしかもねリアルな部分もあるのよ、現実的に初期投資いくらかかるかってボタンを押すと最初にいくらかかるか全部出てくるの。だからその敷金礼金とか、その何保証、保証っていうか、なんか火災保険とか、ああいうの全部含めて借りるときにいくらかかるかっていうんで、例えばワンルームマンションとかで家賃が例えば5、6万ですってなると安いなとかって思うじゃん。でも家借りるとなると最初に敷金礼金だとかいろいろこう積み重なっていくと何十万になっちゃうわけですよ、うんうん、でそこのところがやっぱりピンとこなかったりするんだけど、そこのボタンをカチッと押すだけでそれが一発で出てくるという、うん、そしたらね、この間見ててね、あ、このワンルームのこれロフト付きでいいな、これ結構場所もいいしとか思って、しかも家賃安いしとか思って、その初期投資のとこ押したら40何万って出てきてよく見たら敷金礼金がえらい高い、うわぁ、これダメだぜ、こんなとこは、とか思って。なんでここはこんなに敷金礼金が高いんだろうとか、その逆にその、オーナーはどんな人なんだろうかとか、うん、そんなことこう、
うん。
で、あとね、ここのサイトは、その、自分のとこでリノベをやってるんですよ。で、その、古い物件を新しくこう作り変えて、うん、全く別の秘密基地みたいな、そういう物件を作ったりしてるんで、そういうのも見てて面白いですね。あなたはなんかそういう、こう旅のイメージを膨らますとかっていうことはないですね。
ないです。旅のイメージを膨らます、
時刻表とか見たことある？
いやー、市電の時刻表ぐらいしか見ないです、
ね、ああ、はい、市電の時刻表も昔から比べれば難しくなりましたよ、
はあ、
昔は5分落ちって、
ああ、そうですね、
俺はその頃が好きだったけどね、熊本市電を定時運行させるのは間違いだと俺は思ってるんで、あんなものがなって。
確かにね。絶対ずれるんですから。
ずれるから、
だって人がわーっていっぺんに入ってきたり
する。で、しかも、時間調整で止まってるもんだから団子になっちゃったりするじゃないか、逆に。
そう。
だからもう
セダンあそこでね両替とかしてさうだうだしてると絶対遅れるんですから、
うん、だから俺はもう5分おき運行みたいなアバウトの方が良かった、
アバウト方がいいっすよ、あれ、
というね、ことでございまして、まあ不動産の物件をこう見るというのはなかなか楽しいもん、でもね実際にね不動産屋と行くのは嫌なのよ。
ああ一緒にね。
面倒くさいから。うん、
確かに面倒くさい、ね。
もうだからこうやってサイトで見る部分が一番楽しくて。うんう
ん、気楽にね。
そうそうそう。ね、ということでございまして。それとですね何つってたっていう6通ほどご中心が来てたんですけど、先週私がなんだインフルエンサーの話で、うん、紅茶がすごい効くよっていう話を三井農林がやってたっていう話から免疫がどうこうっていうことを私としてはかなりマジボケで話をうんと膨らまして最後に落とそうと思ったんですけど、落とさずに終わってしまったようで、えのきな新右衛門ともあろうものがそんなものにこう騙されてたらダメですっていうお叱りと
ご指導すごいです、ね、
しかもみんなね
優
しいんですよ、その怒ってなくて
優しいのみんなも、うん、
ちゃんと理論まで書いてくださる方もいらっしゃって、
勉強になるわ、本当に
ということで当たり前だよね、免疫がなくなるのは超当然のことでございましてね、なくなるっていうか持たない人が出てくるのは当然のことでございまして、分かって覚えててましたんで、そういうことでよろしくお願いします。続きましては一旦 CM に行きまして、この後は社会ネタが増えてきますね。間違いのないように話を締め切っていきたいと思いますね。一旦 CM です。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっと役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。